暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は介護保険についてのお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所福祉課で介護保険の担当させていただいております坂田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。坂田さんはこのラジオの、暮らしのラジオには何回かご出演されているんですか。
ですね、5年連続5回目ぐらいじゃないですかね。
いつも本当にありがとうございます。こちらこそ。そっか、そうしたらもう今までたくさんお話ししてきていただいたと思うんですけれども、今回も改めてこの介護保険について、一緒に、お話しできればと思います。それではまずはその制度について、そもそも介護保険制度とはどういったものになるのでしょうか。
はい、まず介護という言葉の説明からさせていただきたいと思うんですけれども、だんだん人間というのは高齢になってくると、体力も衰えてくるし、病気になられる方も増えてくるわけですけれども、なかなかご家族さんだとかですね、周りの手助けがないと日常生活を送っていくことがなかなか難しくなるという方はどうしても多くなってまいります。それで、国が平成12年でしたかねに作ったこの介護保険という制度がありまして、いろんなサービスを使うことによって基本的にはご自宅で、生活を続けられるようにという目的のもとにできたものでございます。
そうなんですね。はい、その保険の仕組みはどのようになっているんですか。
これにつきましてはですね、こちら病院さんにかかる方と同じで、病院さんであれば保険証をお持ちになって直接行けば、診察というのは受けられると思うんですけど、介護保険の場合は申請というのが必要になります。これからその介護サービスを使っていきたいという状況になった時には、大変お手数はかけるんですけれども、これからお話ししますけれども、申請ということでまずお越しをいただいて、その後で初めてスタートというような形を取らせていただいております。
この、介護保険の申請は、二戸市だと福祉課にお問い合わせすればいいんですか。
はい、介護保険の申請につきましては、福祉課においでいただくのも、一つの手ではあるんですけれども、二戸市には総合福祉センターというのがございます。これ八幡下の税務署の隣にある建物なんですけれども、こちらの方にですね、おいでをいただいて介護保険の申請をしたいんですけれどということで声をかけていただければ、こちらの方で対応するという形になります。福祉課の職員がやる場合もありますし、地域包括支援センターというものも同じ建物の中にありますので、そちらの方にもお手伝いをいただきながら、申請を受け付けるという形をとっています。
じゃあそしたらとりあえずそういった、ところに行って どうすればいいですかっていうことを聞くのが一番いいんですね。
そうですね、ご相談、まあ、その方の今の状況とかですね、その辺のものをお伺いしながら、申請書を作りますので、まあ、時間的にはまあ30分から、まあ、長い方だと1時間ぐらいかかってしまう場合もあるんですけれど、うんうん、いずれこのおいでいただく時間については予約が必要となることもないですし、
そうなんですか、
まあ、いろいろ、ね、ご家族さんもお仕事だなんだって忙しいと思いますので、ご都合に合わせて、まあ、役場が空いてる時間っていうんですかね、うんうんうん、まあ、平日8時半からまあ5時15分まで空いてるんですけど、その時間においていただければいつでも、まあ、かなりの人数受け付けできるものがおりますので、そこのところは様子を見て、おいでいただければ対応は可能となっております。
家族でいろいろ相談しながら日程とかも決められるんですね、
はい、そうなんですね、
はい、そんな介護保険なんですけれども、まあ、対象者こちらはどのようになっていますか。
はい、基本的に、まあ、介護が必要になるような状況になる方というのは圧倒的に高齢者の方が多いということが前提なんで、うんうん、一応65歳以上の方を高齢者という括りに今、日本ではなっておりますから、65歳以上の方がまず優先して介護の方は介護保険の方は使えるようになっているという状況です。ただし、介護保険の保険料というのが実はありまして、この保険料というのは、40歳にもうすでになられている方については保険料として、いただいているものがあります。で、保険料をいただいているという手前ですね、まあ、40歳以上の方でも、介護保険を使うことが、まあ、場合によってはできるというようなこともあります。ただし40歳からまあ64歳までの方については、まあ、特定の病気には限られるんですけれども、まあ、そういう病気があるという方については申請をすることができます。具体的には、まあ、がんになってしまった方、うんうんうん、あるいは、まあ、40歳過ぎても、ね、脳血管疾患、まあ、いわゆるこの辺では当たるという言い方をするんですけど、まあ、そういう状況で入院してしまっているとか、そういうような病気がある場合については、まあ、多少若い方であっても、まあ、申請をすることはできるというような状況です。
そうなんですね、
はい、
この介護保険のなんかいろいろ資料とかも見てみたんですけれども、はい、その中で対象者のところの表記に第1号被保険者とか、はい、第2号被保険者っていう表記があったんですけど、そうですね、はい、これが今 の, 年齢の区分になるんですか。
そうなります。65歳以上の方は第1号被保険者、うんうんうん、40歳から64歳までの方は第2号被保険者と、まあ、そういう区分で、一応受け付けをさせていただいているということになります。
あ、なるほど、そういうことだったんですね、
はい。
まあ、こういった、対象者の方が利用できる制度ということで、この介護保険を利用するにあたっての何か条件などはありますか。
ですね、まあ、条件というのはですね、まあ、年齢的なものは今お話をしたんですけれども、うん、やっぱりご自宅で、まあ、お暮らしになっている高齢の方とか、あるいは、まあ、病気になってしまってね、もうすでに入院をしていて、病院さんの方から介護申請されたらどうですかというふうに、お話をいただく場合も結構数的にはあるんです、うんうんうん、ですので、まあ、特別に前提として、まあ、相当体が弱ってないとダメなんだということでもないんですけれど、
はい、
いずれ、まあ、大体の目安としては、まあ、ちょっと歩くのが大変になってきましたよと、
うんうんうん、
あるいは、まあ、入院しているのでちょっと今寝たきりの状態ですよ。で、最近増えているのは認知症という病気があるんですけれども、はい、ちょっと最近行動であるとか話す内容がちょっとなんか変だぞと、おかしくなってきたぞというふうに感じられる場合があると思うんです、
うんうんうん、
これ最近かなり数が増えてきてるんですけど、まあ、そういうのが、まあ、発生している場合については、まあ、ご相談された方がいいのかなというふうに思います。
そうですね、やっぱり家族だけだとどうしようもないっていう場合もありますからね。
そうなんですね、うんうん、家族さんのご負担やっぱりそういう状況になるとだんだん増えてくるという状況になりますので、うんうん、まあ、そのお手伝いをする、まあ、介護の負担って言いますけども、それを少しでも軽くする、まあ、手段として、まあ、この介護保険というのを使っていただければいいのかなというふうに思います。
はい、 そして、そういった、条件などもありますけれども、介護保険の、料金、こちらはどのようになっていますか？
はい、この後具体的なサービスのお話は、後半の方になるかな、お話させていただきますけど、基本的には病院さんなんか診察を受けるとね、例えば1割負担だとか3割負担だとか、いろいろそのお支払いの方法あると思うんですけども、基本的に介護保険も使うサービスに対して、ご本人さんが負担するのは大体の方は1割負担で済みます。
そうなんですね。
所得、収入の多い方についてはね、2割になったり3割になったりという方も、いらっしゃらないことはないんですけども、大体9割方は1割負担ということでサービスを使っていただけますので、あまりその出費に関してはね、そのための保険なので残りの9割は全部保険から出るということになりますので、その辺のところはね、ご理解いただいた上で、サービスの方を考えていただければいいのかなというふうに思います。
なるほど、わかりました。そういった、ちょっと難しいなとわからないなって思うことがあっても、一旦、そういった福祉センターに行ってみるっていうことをするのがやっぱり一番いいですよね。
そうですね、以前ですと介護保険のパンフレットというのを皆さんの宅、全お宅に配布していたんですけれども、一昨年からそれを今やめてるんですね。
そうなんですか。
あまりにも数が多いのでということになるんですけど、その分ですね、なかなか知識として、お家で、勉強するっていうのもね、なかなか大変だと思うので、パンフレットの方は窓口の方に準備してありますから、それを使いながらおいでになった方といろいろお話をしながらこれからについて考えていくと、合わせて申請されるのであれば、書類作りながらこれからのサービスの説明とかしながらということで、先に進めるという形を取っております。
そうなんですね、そしたら各、ご家庭に合った、内容で進めていくということなんですね。
そうですね、病気もそうですし、体の弱り方っていうんですかね、それもやっぱり人によって全く違うと、千差万別というような形になりますので、それぞれの方に合ったように進めていくということを考えれば、まずおいでをいただいて、こちらでね、そのこれから介護どういうふうにしていくかということのご相談ができるという機会を設けたいので、その申請の時に合わせて説明しながら進めますという流れになります。
介護保険ちょっと心配だなって思ってもちゃんと相談できますので、ご安心していただければと思います。ここで一旦番組ブレイクタイムを設けたいと思います。この時間ではですね、職員の皆さんに今一番聞きたい曲、こちらを伺っていました。坂田さんが今一番聞きたい曲は何ですか？
しょっちゅう聞いては実はいるんですけど、この機会ですので、バックナンバーの水平線という曲があります。こちらお願いしたいと思います。
普段から聴いていられるということで、やっぱりお気に入りの曲なんですか？
そうですね、なかなかね、仕事も忙しいので、音楽を聴いている時間というのもあんまり取れないんですけど、私ちょっと通勤時間が長いので、その間に車の中とかですね、で聴く機会があって、いい曲だなと思っておりました。こちらの方をお願いできればと思います。
それでは改めて坂田さんの方から曲紹介お願いします。
曲はバックナンバーの水平線です。どうぞ。
できるだけ嘘はないように、どんな時も優しく荒れるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように、正しい別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに、誰かが綺麗とつぶやいてる悲しい声で歌いながら、いつしか海に流れ、あなたはそれを見るでしょう。
それではお聴きいただいた楽曲はバックナンバー水平線でした。ここから後半に移りたいと思います。坂田さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
後半は介護保険サービス、こちらについてのお話ししていただければと思います。
はい、
まずは、介護保険サービス、まずは何から始めればいいのでしょうか。
先ほど申請ということで、おいでいただければということにあるんですけど、手続きとしてですね、まず普段かかっていらっしゃるお医者さんから、診断書、意見書と正確には言うんですけど、診断書をまずいただいて、それが一つ。それから一応ご本人さんが今どういう状態で生活をされていらっしゃるかというのを、こちらの方から訪問をしてですね、お調べする、これを認定調査、訪問してやる認定調査というのがあるんですけど、これが2本立てになりまして、その状態に合わせて要介護度というのがつきます。
はい、
これ7段階あるんですけど、軽い方から要支援1、要支援2、要介護1、2、3、4、5というふうに、今話した順番で言うと後の方が重くなるんですけども、まずその介護度というのをつけていただくことになります。でその介護度によって、実は使えるサービスの量というのがその介護保険制度では決まっておりまして、その中で、その方が必要とされるサービスを使っていくというような流れになりますけれども、大きく2つ分けるとですね、在宅サービス、これご自宅で生活をする上で、使いながらという在宅サービスと言います。それからもう一つは、お聞きになっている、あるいはもうすでにお使いになっている方もいらっしゃるかと思うんですけれど、施設ですね、施設サービスというのもあります。
はい、
これ二戸市内にも結構な数ありますけれども、介護保険施設というのがいくつかございまして、病気の具合とかね、その衰弱の割合がかなり強いという方で、なかなかこうお家で面倒見るっていうのは大変だし、ほとんど寝たきりに近いとかいう方がいらっしゃった場合は、その施設さんで面倒いただく、見ていただくというようなサービスも一応あります。ですので一応まず覚えておいてほしいのは、自宅で、生活をこれからもするんだということであれば在宅、それから施設さんの方にお預けをして、面倒見ていただくというのは施設というふうに日本だってありますので、まずそこは最初のところ、ご理解いただければなというふうには思います。
はい、さまざまパターンがあるので、こちらもその人に合った、サービスを受けていただければと思います。
はい、
高齢化がどんどん進んでいるじゃないですか。
そうですね。
実際にはどのぐらい申請者は増加しているんですか。
ですね、まず全体の高齢者の数からお話をすると、今、二戸市内だけの限定になりますけれど、65歳以上の方は9800人今いらっしゃるんです。はい、高齢化の率でいうとそろそろ 40% ぐらいになるかなというような状況なので、街なんかねご覧になっているとよく分かると思うんですけども、やっぱり昔に比べるとお年寄りの方増えてるなというふうに思われると思うんですが、今現在ですね、その介護保険を申請して、先ほどちらっとお話ししましたが、要介護度というその区分を持っている方が1900人弱ぐらいですかね、いらっしゃいます。ただ区分は持ってるんだけれども、じゃあみんながみんなサービス使ってるかというと実はそういうわけではなくて、だいたい 85% ぐらいですか、1500弱ぐらいですかね、これらの方が実際にそのサービスを使ってらっしゃると。在宅の方もいらっしゃいますし、施設の方もいらっしゃいます。で1500人っていうことになると、だいたいそうですね 15、6% ぐらいになりますから、6人に1人ぐらい高齢者の、もういずれもその介護のサービスをつかないとなかなか生活をしていくことが難しいという状況になっていることは事実だと思います。で去年ぐらいからですね、高齢者の人口は変わらないんですけれど、75歳以上、これを後期高齢者というんで、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、段階の世代というのが戦後すぐにあったんですけれど、その方々がその年代にそろそろ突入してくるんですね。22年、23年、24年、昭和ですね、生まれた方が。で、こういう方々が増えてくると、やっぱりね、75歳超えると、当然、いろいろ体にもいろんなこと起きてくる。で、その方々が申請するという割合が増えてきますので、おととしと去年と比べると、そうですね、数でいうと100人ぐらいは申請する方が年間で増えたというような感じになります。 はい、ですので、まあ、これから先ですね、まあ、これか人数的には増えないかもしれないですけど、うんうん、年齢のその層がねだんだん高くなってきてと、うんうん、いうことになるとやはりまだしばらくの間は、まあ、2025年がピークだというふうには一応国全体では言われてるんですけど、はい、まあ、あと3年ありますんでね、うんうん、その間はまだまだそういうのを使わざるを得ない申請せざるを得ないという方々が増加していくというのは、まあ、今の段階でもある程度予想はできるのかなと思ってます、
うんうん、あ、そうなんですね、はい、まあ、介護、まあ、サービス、まあ、申請していざ、まあ、例えば介護施設に入所ってなった時に、はい、まあ、よく聞くのが入所待ちとかっていうことだと思うんですけど、
す
ね、はい、現状はどのようにな
っ
ている
んでしょうか。そうですね、施設というのも、まあ、数は、まあ、以前に比べればね結構増えてきたとは言いながら、うんうん、なかなかお家でね面倒見るのも大変なので、もし施設さんに預けられるのであれば預けたいとご希望される方もやっぱり増えているんです、うんうん、ただやっぱりね容量というか定員がそれぞれの施設ありますので、うんうん、例えばそうですね、だいたい平均すると、まあ、早くて半年とか待っていただく、うんうん、あるいは、まあ、長い人だともう2年ぐらいとかね待ってる方も実はいらっしゃるんですよ。なので、まあ、いろんな施設の種類はあるんですけれど、その状況によって申し込める施設っていうのは、まあ、いろいろ複数あるんです実は、うんうん、二戸市内なんかでもね。ですので、まあ、なるべく早く施設のサービスを使いたいということになれば、まあ、可能な限りいろんな施設に入所の申し込みというのを、まあ、されるという方が多いですね、うんうん、それからこの介護の施設サービスについては、まあ、介護保険全体がそうなんですけども、はい、日本全国どこでもサービス受けられるんですよ、うんうんうん、1回その要介護度というのがつけば。なので、まあ、二戸の方ってもう例えば盛岡とかね、あ、八戸とかね、うんうんうん、あるいはこの辺のようなどかな、田子の施設とかね、あとは南郷の施設とかね、うんうんうん、そういうところに空きを見つけて、まあ、ちょっと遠いんですけど、うんうん、まあ、それにもねやっぱりちょっとその大変さには変えられないということで、そちらの方に入っていらっしゃる方も実は結構な数いらっしゃるんですね。
そうなんです、はい、じゃあ必ずしも自分が住んでいる町でなくても大丈夫っていうこと
ですね。そうですね、はい、それはもうご自由に選んでいただければということになりますが、まあ、ご家族さんが例えば遠くにいらっしゃる方、まあね、ご本人さんはもう一人で暮らしてて体弱ってきてということですが、うんうん、まあ、息子さんたちが例えば関東方面にいるよというようなことになれば、その息子さんたちがその関東の方に呼んで関東の方の施設に入っているという方も、まあ、数は多くないですけれども、やっぱり数人いらっしゃるのでね、うん、そこはまあ家族状況とかその本人の状態とかというのを、まあ、考えながら、まあ、施設に関しては選んでいただければいいのかなと思います、うんうん、ただまあ、これもね皆さんもご存知だと思うんですけど、施設に入るというのも実は簡単では正直ありません。なのでもしそういうのをお考えで、まあ、それに合わせて体の状態も低下してきているということになれば、やっぱり最初にお話しした申請とかね相談とかね、その辺のところはやっぱり早めに始めていただかないと、実は要介護とかつくまでにだいたい今1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよ。数も多いので、うん、ということになると、その1ヶ月間の間はどうしても自宅で面倒見なきゃいけないわけだし、うんうんうん、まあ、介護度が出てそこからさ申し込みということになっても、先ほどお話した通り結構な時間がかかるということになると、うんうん、やっぱりねなかなかそう苦労をしながらやっていかなきゃいけないという時間長くなっていってしまいますので、まあ、それが大変だというのは、まあ、当然こちらもね分かっていることなので、なるべくそういうことが発生した場合にはやっぱ早めのご相談で、まあ、総合福祉センターの方に来ていただければというふうに思います、
うんうん、そうですよね、はい、早め早めに準備していくことが大切ですね。
そうですね、はい、うん、
で、まあ、さっきもちょっと入所待ちのお話もあったんですけど、はい、まあ、例えばその入所待ちの期間で、なんかちょっとこういうサポートがあるよっていうことはあったりするんですか。
まあ、施設に入るのによとそれなりの期間がかかりますよというお話は今させていただいたんですけど、うんうん、まあ、その間どうしても自宅で見る期間があったりとか、
うんうん、
まあ、入院して待機しているという方も今いらっしゃるんですけど、今病院さんの方もですねそんなに長期に入院させることないんですよ。だいたい半年が限界かな。で、まあ、いろんな病院 転々としてて施設を待ってるという方も正直いらっしゃるんですけど、その在宅で待ってる、お家で待ってるという場合には当然施設を考えるような方なので、うんうん、いろんなサービス使わないとご家族さん大変なんです。やっぱり
そうですよね、うん、
施設の方を考える方だとやっぱりね、自分で動けないっていう方はやっぱりかなり多いので、うんうん、そうなるとね、まあ、体力的にも当然大変になるだろうし、気持ちの方も大変になるだろうということなので、まあ、そういう時に今在宅のサービスというのがありまして、そちらの方で例えばヘルパーさんというのがあります。
あ、はい
はい、これをまず、まあ、週に何回入れるとかね、まあ、毎日入れる方もいらっしゃるし、まあ、1日に複数回入れることも実は可能なんですよ。うん、だからそういうものを利用しながら、まあ、お仕事もねどうしても家族さんあると思うので、いない時に、来ていただいて、まあ、例えばその排泄の処理だとかね、まあ、食事も自分で取れないでしょうから、まあ、お食事の方の解除するとかね、そういうものを使いながら待つと、あるいは、まあ、デイサービスというのがありまして、うん、そちらの方に、まあ、日中ね朝8時半ぐらいに迎えに来て夕方5時くらいまでになるんですかね、まあ、そちらの方に行ってで、まあ、介護から少し離れる時間っていうのを、まあ、ご家族さんに作ってもらって、まあ、休養に当てるとかっていうのは、デイサービスはね相当な数使ってます。でデイサービスをやってる施設もかなり施設数あるので、まあ、そこのところはね介護がつくと必ずケアマネさん、ケアマネージャーさんというプロの方を一人必ずつくんですけれど、
はい、
まあ、その方とご相談しながらね、どういう形で、日々こう暮らしていくかというようなご相談をしていただくということになろうかなというふうに思います。
うんうん、なるほど、まあ、そういったいろんなサポートを受けながら、
はい
はい、進めていくという形になるんです、ね、
はい、
それではおしまいにラジオを聞いている皆さんに一言お願いします。
はい、とにかくお年寄りになると足腰弱りますので、転倒というのがやったら増えます。
あ、そうですね、
で転倒してですね、まあ、骨折なんかする方もやっぱり出てくるんですけど、うんうん、お年寄り骨折してしまうと簡単にくっつかないんですよ。
あ、
うん、なので、まあ、保存療法って言い方するんですけど、うんうん、なかなかあれなんですが、そうするとまあ歩行不能になってしまうということが多くなりますので、特に家庭内とかね、まあ、外出てて転んだりということがあるんですけど、本当はご本人さんにねそれが伝わればいいんですけど、ご家族さんも含めてその転ぶということですね、これがまず介護の原因になる方の大きな原因になってますので、ぜひお気をつけいただきながら日々お暮らしになっていただければというふうに思います。
そうですね、家族、はい、みんなで注意しながら見守っていきたいですね。
そうですね、はい、
はい、ということで今日は介護保険についてのお話ししていただきました。
はい、
お話ししてくださったのは市役所健康福祉部福祉課の坂田さんでした。ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。ぜひ遠慮しないで総合福祉センターのようになおいでになって、相談してください。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は介護保険についてお話を聞いていきました。介護保険制度とは、介護が必要な人を社会全体で支えるために2000年4月から施行された制度です。介護保険サービスの利用にあたっては、要介護認定を申請するなどの手続きが必要になります。介護が必要な状態になった場合に備えて、制度について理解を深めたり、家族間で話し合うことが大切です。この番組では、ラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることや、お困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール、1@779.jp、または、カシオペア FM のホームページにあるメッセージ、リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。